おはようございます、こんにちは、こんばんは、進藤達也です。今日はマタイの福音書5章の33節から37節、誓い不要の福音というタイトルで、一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思います。
マタイの福音書5章33節から37節、さらにまた昔の人々に、偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。
このイエス様の時代のその時代背景というか文化的なことをですね、述べていったら結構ね時間がかかるんですが、この文脈の中で言うならば、相当ずれ始めていた時代というのはですね、主の御名をみだりに唱えてはならないというのが実会にありますよね。ということで、要するにですね、天を指して誓う、地を指して誓う、あるいはエルサレムに誓ってという神様を出さない誓いというのがたくさんその時代はあったと言います。そしてこの律法の中のもそうした文化の中で、またその誓いに対して神の御名を出していない誓いについて、つまりですね、天を指して誓ったこと、神の御名が入っていない誓いについては破ってもいいんだよと、そのようなちょっとずれ始めた時代であったということを念頭に置いてほしいんですね。その中でこの33から37を読んでいくと分かりやすいのかなということが、ということは神の御名を出していない誓いについては破ってもいいというような解釈がなされていったときに、全くもってどこが誠実で何が不誠実なのかわからない、こういう時代の中にあった。これをですね、一番わかりやすい、例えというか事実というか、それが あります。それは同じ26章の74節にペテロの否定というのがありますよね。その時にですね、こう書いてあるんです。すると彼ペテロは、そんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。ペテロがイエス様の弟子というのは自分自身がよく知ってますよ、ね、そしてイエス様が裁判にかけられて、これから十字架に疲れようとするその時に、あなたもガリラの訛りがあるから あの男の仲間ではないかということを指摘された時に、違うと、3回違うと言ったその自分の否定に対して、嘘についてペテロ自身が呪いをかけて誓い始めたんですよ。自分の嘘にかけて誓ってるんですよ。ペテロ自体が、あの十二使徒のペテロでさえ嘘について誓ったって言うんですから、これがこのイエスキリストの時代のずれていた、あるいは不誠実だった文化を象徴しているんではないかなと思うんですね。ですからこの誓ってはならないとイエス様がおっしゃったね、この真意というのはね、 誓っちゃいけないんだよっていうことではなくて、誓いは誠実さと神聖さを持って、誓っていなくても、あなたから出た唇の言葉を守りなさいと。そういう、誠実な、責任のある行動を取りなさい。というイエス様の真意。これを私たちが読み取らなければなりません。というのはですね、人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われるんだと。そのように、ローマ書の10章の10節で、あります。この告白こそ救いであり、また神聖な誓いであることは皆さんが分かっていることです。この誓いによって私たちは主イエス様と一体となっているんです。ですから普段からですね、私たち自身がこの口から出る言葉に対して責任を持った行動をしていくということが、誓わずして、この人生をかけた信仰を歩んでいく、あるいは証明していく、証とは何ですか。救われた証も素晴らしい、癒された証も素晴らしい。しかし一番素晴らしいのは人生そのもの全体をかけた私たちの証であるべきです。そしてその中に誓わなくても、あの人は必ずそうする人だという太鼓判を押されるような、そのような人格の変貌、あるいは向上、そのようなものをイエス様が私たちに求めておられることです。ですから今日もイエス様が流された血潮、そして死んだだけではない3日目に復活してくださったイエス様のその尊い、ありがたい復活の命によって誓いをわざわざしなくても、私たちが出る言葉は本当に信用される言葉であるということを目指して、今日も行きましょう。お祈りします。天のお父様、感謝します。私たちの、出るその唇から出る言葉は人を怪我しもし、人をけなしもし、人を踏んづけることもできますが、イエス様、あなたを信じた私たちは人を生かし、人を、また立て上げる、そのような愛と励ましと慰めに満ちた言葉で、なること、イエス様自身が愛によって私たちを励ましてくださったように、私たちが出る言葉に責任を持たせてください。いちいち誓いをなさなくても、その責任ある行動が取れるように、大人の行動が取れるように、また誠実さを持って信用されるものとして、その人生をかけてイエス様を共におられるという、その人生を歩み続けることができるように助け導いてください。これからのことを感謝し、イエスキリストの名前によってお祈り申し上げます。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。